ご神君、一つ縁談に相性を改め見合わすより、誠の心を見合わせよ。誠の心を見合わせるということは、明明が信念を持って信じられる二人になるという誠が必要だということと思います。召集監視という言葉があります。松の優れている美しさは、どのような寒寒さにも色さえも変わらず耐えている姿だということです。松の心をいただきたいものです。どのような寒さの中にあっても色を変えない、これは一つの信心信望ということでもありましょうし、またどういう中にあってでも神様を信じ抜くというのでしょうか、信じる力というのでしょうか。これは縁談ですから夫婦の間のことでしょうけれども、その夫婦の間の中に信じられる中というのが、やはり信頼関係というのでしょうかね。これはやっぱり一番大事なところだと思いますね。夫婦の間で相手のことが信じられなくなるというようなことになったら、まあ破綻してしまうというのでしょうかね。そういうことにもなりかねませんね。やっぱりどこまでも相手のことを信じられる、また信じてもらえる私であるということが大切だと思いますね。これはもちろん信心においてということになると、神様をどこまでも信じ抜くことができる、そしてまた神様からどこまでも信じてもらえれる、そのどこまでも信じることができるという、まあ信じることの、これは一つの喜びでしょうね。また信じることの喜びであり、信じられることの喜びということにもなるのではないでしょうかね。実は今朝はこの喜びということを少し違った角度から教えていただいたようにも思うのですけれども、それはある哲学の先生ですかね、思想家ですかね、何か人間の幸福というものを、その人間の感じる喜びですか、それをもって、尺度とするというようなことを確かおっしゃっておられる方がおられると聞いたような気がいたしますが、その喜び、人間が感じる喜びをもって、まあ幸福の尺度とするというのですかね。実はその喜びということなのですが、教祖様の御教えにもあります、天地書きつけにもあります、おかげは我が心にあり、その和らぐ心、喜ぶ心におかげはあるのだ、まあいうようなことを文字座からいただくとそうですけれども、神様が私どもに授けたいと願われる心が、その和らぎ喜ぶ我が心であるということでも、こちらの方が本筋だと思いますね。いわばいつも申します、おまけはグリコについてくるという、おまけはグリコにありというわけですけれども、そのおまけはグリコにありという、そこにおいて、まあメーカーの人というのか、そのグリコの社長さんというのかが子供に渡したかったのはおまけではありませんね。グリコ本体を渡したかったわけですね。何か健康にのもとになるということでしたね。その健康のもとになるのがグリコの 雨の中には入ってるから、それを食べていただこうというわけですね。それでまあグリコだけではなかなか、まあ、売れないというのか、魅力が感じないかもしれないから、おまけをつけようというわけです。おまけをつけたらより一層買ってくれるだろう、食べてくれるだろう、そして健康になってくれるだろうというわけですね。いわばおまけはグリコにあり、と同じように、その神様が本当に人間にいただいてもらいたいもの、それはおかげは我が心にあり、という我が心の部分だということですね。神様が人間氏子に願っておられるものは、その和らぐ心、喜ぶ心をいただいてもらいたい。ただ和らぐ、喜ぶ心をいただいてもらいたいと言っても、なかなか、まあ、言うことを聞いてくれない、いただいてくれない。だからそこにおまけをつけよう、おかげをつけようという発想ではなかろうかと私は思うのですね。ですから、おまけはグリコにあり、おかげは我が心にあり、神様が本当に人間に願われるのは、和らぎ喜ぶその我が心だと。もたまほしきは我が心。これはまあ、私たちは子供はおまけが欲しいからグリコを買うようなものでしょうから、人間もおかげが欲しいから我が心になろうとするようなものかもしれませんけれども、それでも師匠はそれこそ、この世にいる時も求めるものは我が心だ、あの世に行って求めるのも我が心だと、まあ断言しておられますね。これはそこにおかげがついてくるから我が心を求めようというのではない。神様が私どもに求めておられるその本家、本元といいましょうか、それが我が心だから。だから神様が人間氏子に持ってほしい、目指してほしいというものが我が心だから、だからもうダイレクトに我が心を求めようということなのですね。何もおかげがついてくるから、おまけがあるから我が心になろうという、その我が心を求めるのではない。神様が人間氏子に授けたいと願っておられる、それこそ助かりの世界でもありましょうね。人間の真実の助かりの世界、それがいつも和らいでおれる、いつも喜んでおれる心の状態であれば、それこそまさに人間が真の助かりの状態にあるということでしょうからね。で、その喜ぶ心ということなのですが、今朝いただきますのは、その喜びというものが、例えば私どもの心が喜ぶという喜びがありますね。そしてもう一つ、体を通しての喜びというものもありますね。その生身を持つ人間としては、その両方が相まっていくということが、まあ大切だと言いましょうかね。まあ中にはそのおかげをいただくために我が身を痛めるというのでしょうか、滝に打たれて、まあ心は喜んでおるのかもしれませんが、肉体は喜んでいないと思いますね。肉体を痛める、断食をする、体を痛める、冷たい水にかかる、まあいろいろなそういういわゆる荒行というものがあるのでしょうが、その肉体を痛める、まあそこに喜びを感じる、まあ、肉体自体が喜んでるとは思いませんね。そこに精神的な喜びに昇華してしまっている、転化してしまっている、まあいわば心の喜びということになるのでしょうかね。 誰かの犠牲になって喜ぶというようなことですね。そういうものではない。もっと素直に、それこそ美味しいものを食べて、まあ喜びますね。これは美味しいものを食べて、まあ舌が喜ぶというのでしょうかね。肉体が喜ぶ、あるいはそのジェットコースターとか、いわゆるスリルを味わうというのがありますね。またスポーツなども体を通してその感じる喜びというのでしょうかね。そのいわゆる肉体を通して感じる喜びというものがある。そしてまた心を通して感じる喜びというものがある。その二つの喜び、まあこれは生身を持つ人間として、その生身を持つ人間に神様が授けてくださった喜びということになるのではないでしょうかね。ですからその両方の喜びをいただいていこう、いただいていくというのが、まあある意味ありがたいことですね。大切なことでもあるわけです。そういう、なるほど、自らの体を通していただく喜び、そして自らの心が喜ぶ喜び、その両方の喜びが相まっての喜びであって、初めて生身を持つ人間としての、まあ本当の喜びになるというのでしょうかね。まあ体が喜ぶということはいろいろなことがありましょうね。そのなでさすりしたりして喜んだり、その柔らかい気持ちのいいものに触って喜ぶというものの喜びもありますね。痛い、その針のようなトゲトゲのようなものにして触って痛いものですね。ここにはとても痛くて触れない。例えば毒まんじゅうを食べて、苦いものを食べて、まあ大人になればその苦みの中に、例えば苦氷ですね、苦氷の苦い中に味を感じたり、味わいですね。子供の時にはとても飲めなかったあの苦い、子供の時は苦いとしか思わなかったビール、それが大人になったらそこに喜びを感じるというのでしょうか。苦さがの中に味わいを感じ、美味しいと感じるようになるといったような、そういう肉体的な喜びを感じることの内容が変わっていくということはもちろんありましょうね。ですから何がどうと、これがこれでなければならん、あれでなければならんということはないのでしょうけれども、そういう肉体を通して感じる喜びということも、またやはりこれは生身を持つ人間として大切にさせていただかねばならない。また神様が生身を持つ人間にして初めて与えてくださった、神様が人間に与えてくださった喜びの喜び方の一つであるわけですね。ですからその肉体を通しての喜びという喜び、そしてこの精神的な喜びというのがありますね。先ほど申しましたように、人様が助かわれる、その人に親切をしてそこに喜びを感じるという喜びがありますね。人に親切をする、人を助ける、まあ何か気持ちが良いものがありますね。困っている人を助けた、そしてそこに、まあ、喜びを感じる。これは例えば困った人の重いものを持ってあげる、これは重いものを持ってあげたら、私どもの肉体は肉体的にはきついわけですから、肉体が喜びを感じるということはないでしょうけれども、心に喜びを感じる。そういう重いものを持って差し上げて、ああおばあさんをおじいさんを助けることができたという、そこに精神的な喜びが生まれてまいりますね。 ある意味肉体の苦痛というものを超えたものかもしれませんけれども、まあそれがどう上か下かは分かりませんが、そこに心の精神的な喜びというものが確かに得られるわけですね。そういうものを得ることをできるのもまた人間だというわけです。そしてそういう喜び方を神様が確かに人間氏子に与えてくださっている。まあ心の持ちようで喜びがいただけれるという世界でもありましょうね。ですからもし私どもがただ単に自分の願いが成就する、わがままな願いが成就することだけを願っている私ども、私どもの私利私欲が叶うことだけに喜びを感じる、そういう心であったのでは一切を喜ぶということはできませんけれども、私どもが私どもにかけられた神様の願いが成就することを願う、願えれる私どもに心が育った時に、それこそ神様のお役に立ちたいという心が育つ、そこに私の願いは成就しないけれども、今神様の願いが成就している時だと分からせていただく、そういうことになってきた、そういう心が育った時に、それこそ右とな願えば左、左と願えば右となったような時にでも喜びがいただけれる。ある方の不合格御礼というのがありましたね。いわば高校なら高校、大学なら大学の受験の合格を願っていたけれども不合格だった、私の願いは成就していない、しかしこれはもっとより良い幸せをくださるための神様のお働きだ、神様の願いが成就していってるんだといただけた時に、その不合格でさえもお礼が言えれるようになる、そこに喜びを感じられるようになる、そういう心が育つということですね。そういう私どもの心を通していただく喜び、また肉体を通していただく喜び、その両方の喜びが相まって生身を持つ人間の、ま、本当の喜びをいただくということになるのではないでしょうかね。そういうものを今朝の新中記念の時に感じさせていただきましたら、ご心眼にその何と言いましょうか、ご飯ですね、ご飯の山盛りのご飯の情景をいただきました。まさにその心の喜びと体の喜び、その両方、体を通しての喜びというのでしょうかね、心を通しての喜びと体を通しての喜び、その両方の喜びをまあいただけた時、いただいてくれた時、神様がそれこそまあ何と言いましょうかね、山盛りのご飯をくださったようなものではないでしょうかね。ですからどうでもその両方の喜びというものを神様が喜ばせてくださろうとする、神様が私どもにその喜びを授けようとしてくださっている、その一環だということですね。私どもがまあ喜ぼうとして喜べるものではない、おいしいものを食べて喜ぶ、私どもが自ら作り出したものではない、おいしいものを食べて喜ぶという、そういう機能といいましょうか、働きを神様が私どもの体にまあ仕組んでおられるというのか、作り上げてくださっているわけですからね。神様が喜ばしてくださる、そういうものをまあくださっているということですね。とでもある意味神様がくださっているその喜びというものを 心の上の喜び、体の上の喜び、その両方を生身を持つ人間としていただいていく、そういう新人生活でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。